皆さんクリスマスおめでとうございます。中目黒教会の主任牧師をしております沢城です。本当によくおいでくださいました。皆さんに一人一人にクリスマスの祝福をお祈りをいたします。クリスマスというのは、クリスマスプレゼントの季節でもありますね。ですから小さなお友達はきっとどんなプレゼントがもらえるかなと思って楽しみでしょうし、それから大人たちはどんなプレゼントをあげようかなと考えていると思います。で、プレゼントで思い出す話があります。アメリカの短編小説の作家でありますオー・ヘンリーという人が、賢者の贈り物という、代表的な短編小説を書きました。その現代は The Gift of the Magi、 あるいはマギっていうんですが、賢い者の贈り物、博士の贈り物というふうに翻訳することもできるくらいです。聖書の中に博士たちが贈り物をしました。そのことからきっと題名は取られていると思います。あるところに、ジムとデラという大変仲の良い、カップルがありました。でも貧しい生活をしていました。で、クリスマスに何かプレゼントをしようとデラさんは考えまして、そうだ、主人はその おじいさんの代から持っている金の懐中時計があるから、あの懐中時計にふさわしい鎖を買ってあげようと思いまして、大変な犠牲を払って鎖を買いました。ジムさんはそうだ、奥さんのデラさんはとても美しい髪の毛をしているから、あれにふさわしい別行の櫛を買おうと思いまして、これも無理をして櫛を買いました。クリスマスの日が来まして、お互いに包み紙を交換しました。そして開けてみたら何が入っていたでしょう。まずジムさんはびっくりしました。鎖が入っていたんですけれども、その鎖にのくっつけるはずの懐中時計を実は質屋さんに入れてしまった後だったんです。それから奥さんのデラさんは包みを開けました。そしたら別行の櫛があったんですけれども、実は本当は髪の毛を切っておりまして、そのことを隠していたんです。美しい髪を切って、そしてそれを売ってジムさんへのプレゼントにしたのであります。二人は泣き笑いをしてしまいましたけれども、かえってそれによって、二人の愛が深められたという大変心温まるこれはお話です。でもプレゼントというのは物ではなくて、その心が大切ということがこのお話を通してもわかると思います。クリスマスにプレゼントをやり取りする習慣というのは、聖書の神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、神様が私たちを心から愛してくださって、その一人子を送ってくださったというところから始まっているんです。そしてその同じ思想を語っているのが、今日皆さんのプログラムの2ページ目に書いてある言葉なんです。それを先ほど司会者の方が読んでいただきましたけれども、もう一度皆さんでご一緒に読むことにいたします。三杯、私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを出さらないことがありましょう。ご自分の御子さえ、これはキリストのことです。キリストは父なる神の一人子であると聖書に書いてあります。神がその一人子をくださるほどによう愛された、一番大切なものをくださった、それがクリスマス プレゼントであります。父なる神とこの上ない良き交わりをしておられたところの子なる神キリストがこの地上においでくださった、これがクリスマスの意味であります。最後にはその命を捨てるほどまでに私たちを愛してくださったのであります。しかもここには惜しまずにと書いてありますね。物を与えるんでも惜しみ惜しみ与える人がいます。これは高かったんだぞとかね、それからいろんな条件をつけてくれる場合があります。もし何かことがあったら返してよなんというような条件がついている場合もあるかもしれませんけれども、神は私たちにその大切なプレゼントを惜しむことなく渡してくださった。この元の言葉は渡し切ったという言葉があります。全然条件をつけないではいよと言って渡し尽くしてくださった、そういう思想を表しています。これで思い出すのは旧約聖書のアブラハムという人の物語です。アブラハムは神を恐れ神に従っていたイスラエル人の先祖でありますけれども、ある日神はアブラハムにお前の愛する子イサクを私のために生贄として捧げなさいと語られた。あ、とんでもないと私だったら、まあ神様それだけはごめんですと言うんですけれども、アブラハムははいと言って従い、そして彼を山に連れて行って生贄としようとしたんですけれども、まさに刀を振り上げた時にストップ声がかかった。よかったですね。そしてアブラハムに対して、アブラハム、お前の気持ちはよくわかった、私のために自分の独り子さえも惜しまなかった、お前の気持ちが尊い、だから私はお前の子孫たちを増やして祝福しようと、祝福を約束してくださった、そういう物語があります。まさにそれが惜しまずに与えたという物語です。神は私たちのためにその独り子を惜しむことなく与えてくださった。そしてもう一つ2行目のところに死に渡されたとありますが、クリスマスで赤ちゃんとしてこの世に生まれさせてくださっただけではなくて、死に渡された、想像がつきますね。これは十字架の死のことを意味しています。キリストは最後には十字架にかかって死なれました。十字架というのは痛い苦しい、おそらく人間が発明した一番むごい刑罰であります。生きた人間をそのまんま手と足を釘付けにしてチューブラリンにしてしまう、そして息が絶えるまでそのまま放っておくという非常に恐ろしい刑罰です。キリストはその十字架にかかられました。何の悪いこともしませんでした。そしてそれだけではなくして、人々に唾きされ、髪の毛を抜かれ、あるいはあざけられ、そしてその十字架にかかって死なれました。どうして父なる神がストップをかけなかったんでしょうか。アブラハムの時にはストップをかけたんですけれども、ご自分の独り子のためにはストップをかけないで、そのまま死に渡されたのであります。なぜでしょうか。それはこの十字架の死というものを除いて、私たちの汚い自己中心の罪、人を憎しむ罪、その汚い罪を解決する道がなかったからです。血を流すことなしに罪の許しがないと聖書に書いてあります。おそらく大半の方は NHK の大河小説、八重の桜をご覧になったと思います。あの旦那さんの新島城さんの、自責の杖という事件があります。 新島城さんは同志社大学を創立した人です。明治13年まだその頃は同志社英学校と呼ばれた時代ですけれども、上級生と下級生の2組に分かれておりましたけれども、学校の都合でその2組を1組にしよう、教師会が決めました。上級生が反発してストライキを起こして授業を放棄いたしました。どう呼びかけても彼らはやってきません。放っておきましたら他の生徒たちが、ああいう校則違反を放っておくんですかと今度学校側を抗議をいたしました。新島校長は困ってしまいました。どうしたもんだろうか。彼は悩みに悩んだ末に全校生徒を朝の礼拝に集めて、そしてその礼拝が終わった後、彼はこう言いました。この問題を起こした原因は教師にあるのでもなく、生徒にあるのでもなく、校長たる私に責任がある。そして罪人は罰せなければならない。彼は杖を取り出して自分の左手の手のひらを思い切り何度も打ち叩いたというのであります。これは本当の話です。その鞭はもう折れて3つに分かれてしまったほど強く叩いた。それによって彼が教えようとしたことは、罪というものは正しい罰を受けることによってのみ許されるんだということを示そうとしたのです。もちろんそれを見ていたところの学生たちが、先生やめてくださいと言ってストライキをやめて問題が解決したというエピソードがあります。キリストはまさに私たちの罪の身代わりとして十字架にかかってくださった。そしてそのことを父なる神は死に渡すまでに私たちを愛してくださったのであります。そして私たちはそのことのゆえに罪の許しをいただき、そして神の子供とされるところの特権を与えられている。こんなに素晴らしいことはないと思います。けれどももう一度この聖書の言葉に目を留めてください。付録があるのです。御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。父なる神が大きな大きな犠牲を払ってくださったとすれば、小さな小さな犠牲は何のそのであろうと、これを書いたパウロという人は言っているんです。全てのものを私たちにキリストと一緒に恵んでくださるでしょう、当然ですと言っているんです。この手紙を書いたパウロは実際には人生の苦労を経験していました。迫害であるとか、あるいは飢えであるとか、寒さであるとか、伝道のための困難を経験していました。ひもじさも経験していました。けれども彼はその人生の苦しさの中にあって、ご自分の御子をはいよと言って惜しまないで渡してくださった方が、それにプラスアルファして生活の必要なものも全て恵んでくださらないことがありましょうか。この最後は、いいえそんなことはありませんという調子で締めくくられています。聖書には私たちが必要としている全てのもの、衣食住をはじめとして、私たちがこれがあったら欲しいなと思うものは全部付録なんだと書いてあるところがあります。まず神の国とその義を求めなさい。そうすればこれら必要なものは全てこれらに添えて与えられる、付録として与えられる。実際私たちは付録を本命として一生懸命求めている場合があるのではないかなと思います。これを言うと私の年代が分かりますが、私たちの子供の頃はカバヤのキャラメルというのがありました。今笑った方は年代が大体分かります。知らない人は知らないでしょう。もうカバヤさんが潰れてしまったかもしれません。 あんまり美味しくないキャラメルですけれども、付録がすごかったんです。カバヤのキャラメルを買うと野球の選手のカードであるとか、いろんなものが付録としてついてきます。子どもたちはその付録が欲しいからキャラメルを買ったのであります。つまり本体よりも付録が欲しかった。私たちの人生でも本体はいらないが付録だけくれという人が、ずうずうしい人がいるかもしれませんね。それじゃ困るんです。本体も必要、そして付録も素晴らしい。これが神の恵みであります。本体は何でしょう。私たちのために命を捨ててくださったキリストの救いです。それにプラスアルファして全ての必要なものが豊かに加えられる、これが神の豊かな恵みです。誰に与えられるんでしょうか。もう一度聖書の言葉を目を留めてください。私たち全てのためにと書いてありますね。例外はないということです。ここにいらっしゃる全ての方々、例外なくこの恵みが用意されている、プレゼントが与えられるということです。今年のクリスマスはちょっとつらいな、誰からもカードももらわないし、プレゼントもないし、お祝いのおめでとうもないし、誰からも何にも顧みられないでちょっと寂しいなと思っていらっしゃる方が一人でもこの中にいるでしょうか。どうか落ち込まないでください。仮に世の中の誰もが、誰からもプレゼントがもらえなかったとしても、私たちの愛する神ご自身が私たち全てのために己の御子救い主を与えてくださった、そしてそれにプラスアルファして私たちの生活の必要な全てを与えてくださる、こんなに素晴らしいプレゼントはないと思います。この聖書の言葉を皆さんに私はプレゼントとして差し上げてお話を終わります。お祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、2013年のクリスマスをこのような場所で豊かな気持ちで過ごすことができますことを感謝をいたします。私たち全てのために己の御子を惜しまずに死に渡してくださった方が、どうして御子に添えて一緒に全てのものをくださらないことがありましょう。この豊かな恵みをしっかりとありがとうございますといただいて、豊かな気持ちになってこのクリスマスを送ることができますように、ここに代表されております一つ一つのご家族にあなたの豊かな恵みを注いでください。主イエスキリストのお名前によってこのお祈りを捧げいたします。アーメン。